もしもし。
あ、もしもし。
はい、はい、テレフォン人生相談です。
はい、お世話になります。はい、
最初に年齢を教えてください。
はい、52歳です。
52歳。結婚してます？
はい、はい、してます。
ご主人何歳ですか？
52です。
52も大事でして。お子さんは？
25と23です。
で、どんな相談ですか？
はい、はい、主人がですね、昨年の秋に、
はい、はい、
がんということで、
はい、
まあちょっとかなり進んでるような状態で。
かなり進んだというのはどういうことですか？もう転移してるというようなこと？
肝臓の方の。
ああ、そうですか。
で、まあステージ4に近い3ということで、はい。
はい、
まあそれで元からですね、はい、糖尿病があったり、アルコール性肝硬変があったり、うん、したんですけど、
はい、
でも私はそのことは、まあ、糖尿病があることは知ってたんですけど、
はい、
であと、まあ、肝機能の数値とかも、まあ、高いのは知ってたんですけど、
うん、
まあ、もう自分で管理してると思って、まあ、結婚した当初からすごくお酒を飲む人で、まあ、周りの人からにも、まあ、よくお酒飲む人だから、うん、まあ、同僚の人、主人の同僚の人とかから、
うん、
まあ、気をつけておいた方がいいよっていう感じで言われてて、
うん、
だからすごく私も結婚した当初から、まあ、健康診断はどうだったとか聞くんだけど、全く私には教えてくれない人だったんですね。
うん、
で、まあ、私としてはもう前からその両親よりも先に死ぬようなことがあったらいけないよとかいうのはもう口酸っぱく言ってて、
うん、
もう健康管理も仕事のうちだから、仕事のうちなんだからとかいうのはもう口酸っぱく言ってたんですけど、とにかく自分の都合の悪いことがあるともうすぐなんかこう言うこと聞かない、何も耳を傾けてくれないような人なんですね。
はい。
で、自分でまあその結構家計的にまあ血圧が高かったり、まあ肝機能数値が高かったりするのか、
うん、
まあもう自分はなんか人生60年みたいな感じの人ではあったんですよ、昔から。
はい。
うん、
はあ、で、そのがんが見つかったのはどのぐらい前ですか？
8ヶ月ぐらい前ですかね。はい。
これは治療はしてるわけですよね？
治療は、はい、してますけど、やっぱりそのアルコール性の肝硬変と糖尿病からのものなので、
うん、
回復手術して手術するっていうのはできなくて、
はい。それで今日の相談というのはどういうことでしょうか？はい、
私としてはもう私がもう散々言ってたのに、なんかもうまあこういう結果になってしまって、
うん、
だけどだからなんかもうとにかくまあ娘なんかはもう自分がもうまあそうですね、もう二十歳ぐらいまでにはもしかしたら自分のパパはいないかもしれないと思ったぐらいに娘もすごく心配してて、でやっぱこうなってしまったので、やっぱりねみたいな感じで、なんかお互い娘と私は同じ気持ちでですね、
うん、
で、まあでも許すしかないんだなとか思って、
うん、
まあ前向きに主人のためにと思って、まあ病院には通ってますけど、うん、なんか許せない、なんで私たちの言うこと聞いてもくれなかったんだろうとかいう、ああ、そういうこと、許せない気持ちが、はい、結構なんかあって、
うん、
まあなんか自分は悪妻だなとか思ってたりなんかしてる部分があって、そうですね、なんか未だに、うん、こんな気持ちでいいのだろうかって思うのと、
こんな気持ち、こんな気持ちっていうのはどういうことですか？
自分が結構サバサバしててですね、はい、
あ、要するにこういうことですか？さっき言ったその責める気持ちが一方にあるけれども、
はいはいはい、
またもうこんだけ健康に無関心で生きてきたからしょうがないやというサバサバっていう言葉を使いましたけど、サバサバです
ね。はいはい。
そういう自分がいるけれども、
はいはいはいはい、はい、
この気持ちでいいのかなっていう。
そうですね、そういう気持ちもありますね。はい。で、またもう今。
というのが今日の相談。
まあ、それとあとは、まだ主人の、父は、1ヶ月ほど前に亡くなってしまって、
うん、
はい、あ。で、母が、まあ、いるんですけど、
うん、
心臓の病気がある方なんで、
うん、
まあ、まだ伝えてない状態。私たちは伝えたかったんだけど、お兄さんたち兄弟から、 年寄りは季節の変わり目がどうなるかわからないから、まだ伝えなくてないでおこうっていうことで、まあ順序だ、まあ時を。
そうすると、今日もそうなってなんか、そのご主人の、52歳のご主人のことと、
はい、
ご主人の母親のことまで考えて。
そうですね、はいはい。
で、今、自分はどうしたらいいかということ。
そうですね。だから母親にどう伝えるべき、どう、対処するべきかということと、まあ、主人のこれからに対してのこと、ちょっと2点ほどあります。
つまり、わかりました。主人のこれからに対することが一つと、もう一つは、ご主人のがんをお母さんに伝えたらいいか伝えたらよくないかということですか。
はい。
はい、わかりました。今日は心についてのエッセイストとしておなじみのマドマゼライ先生がいらっしゃったので、伺ってみたいと思います。
はい、はい、どうも、こんにちは。
こんにちは、はい。はい、
まず、お母さんというか、あなたご自身が、
はい、
夫の病気を、
はい、
どう、夫の運命をだよね、どう受け止めていいか、はいはい、すごくわからないでいるような気がするのね。それでまた自分がそこにどう関わっていいのかっていうことがよくわからない。
はい、
はい。まあ、つまらないこと言えば、それこそ、悪妻と思われるんじゃないだろうかとかいう、はいはいはいはい、もうちょっとなんかできることはあったんじゃないかなという思いもあったかもしれないし。
はい、
はい。それ娘さんも同じだよね、それはね。
そうですね。うん、私と同じ気持ちですね。
うん、
はい。
でも、お父さんの中に、もう一つの、なんか諦めっていうかね。
はい。
お酒がやめられない。それが重大な結果をいずれもたらすっていうことは、旦那さんご自身分かってたっていうことはみんなも分かってたんだよね。
そうですね。うん、まあ、他の人よりは平均寿命までとかは生きれないだろうなっていうのは。
自分でね、60ぐらいまでだとかおっしゃってたわけじゃない、
うん、そうですね。はい
はいはい。別に長生きするのが人生いいかどうかわからないけれども。
はいはいはい。
でも何かこうお話を聞いてて気になるのはね、緩慢な自殺のような背景がね、
はい、
その、はい、旦那さんの心の中にね、その諦めっていうか、
はい、
なんかもう、いいよっていうな、酒なんかやめられないんだよと、いう、
はいはい、
まあ本当にお酒はお好きだったんでしょうけれども、
はいはいはい、
生きていくことに対しての、
はい、
どっかね、挫折っていうか諦めっていうかね、
はい、
どうなるかしら、何かあったんじゃないかな、そういう背景が。
うん、そうですね、
はい。奥さん優しいから、そういう、何か旦那さんの苦しみ、どっかで分かっていたけれども、
はい、
それをどう対応していいか、まあ分かんないかったんだよね、やっぱりね。うん、旦那さんも意地っぱいだから。
うん、そうですね。
だから、本当の、もっと本当の夫婦になりたかった面があると思うんだね、僕ね。
それを言えますね。
うん。それを拒否された悲しさが奥さんにもあるよね、やっぱりね。そして、それを、なんとかお二人の力で修正できなかった悔しさ。そしてそれはあなたがもうしょうがないじゃないっていう、もう捨てきれなくちゃいけないような思いとか、複雑だよね、確かに。
やっぱり思います。
うん。
みんな振り返ったらどうかできなかったのかなと思っちゃいますよね。
旦那さんはでも、この結婚生活、どう考えてんだろうね。
そうですね。
そういう話っていうか、そういうアプローチって、残された生命の時しか今できないもんね。でもそれができたら、素晴らしいよね、なんか。
でもやっぱり家族は大事にする、
ね。してくれたいよね。うん、そうだよね。
お金にも不自由することなかったし、
うん、それはやっぱり改めて感謝してあげないとね。
そうですね。
うん。それで、それだけじゃない、無理しなくてもいいよっていう部分が、
はい。
なんか家族の間でもっとみんなで共有できるような、
はい。
形になるとね、
はい、
亡くなることを決めてるわけじゃないけれども、
はい、
残されたその時の、その共有の仕方として素晴らしいなって気がするよね。
はい、ですね。
うん、がんとか重病っていうのは、場合によっては死ぬかもしれないという時、
はい、
何かこれまでのことを明らかにしてくれる面がやっぱあるよね。
はいはい、
そこにあなたは行き着いたと思うのよ。でもそれをどう広げていいか、どう受け止めていいかがわからないお悩みだっていう気がするのね。
はい、はい、そうですね。
うん。だから、なんだろうね、これまでのやり方は一個、はい、確かに今静かに終えようとしてってるわけよ。
はい、はい。
そしてその中で、どこかでお互いが抑えてきたもの、
はい、
見てこなかったもの、無理してきたものを、ここで許し合うね。
はい。
場面が、なんか必要だ、あれば素晴らしいなって気がするんだよな。うん。お嬢さんにも同じ思いがあると思う。ね。それが一つ。それからお母さんのご病気のこと。
はいはい。
そこら辺がスッキリしてくれば、これも伝えた方がいいか、伝えない方がいいかっていう、その形の問題ではなくてね。
はいはい。
まあ、全く伝えないわけにはやっぱりいかないだろうし。
はい。
うん。そこら辺、含めて、その、はい、答えありきではないね。
はい、
話を、やっぱり、これ旦那さんが最終的に決めることなんでね。
うん。
うん、そこら辺も、無理せず、どうしたらいいかね、っていうことで、話し合うしかないと思うよね、僕は。
はい。
ただ今の状態をとにかくあなたがどう受け止めるかっていう一つの整理はしといた方がいいと思うの。その時、はい、旦那さんは男らしく生きてきて、ちゃんと、家族のことを思ってくれて、それが彼のやり方で、その結果満身創痍で倒れてるわけよ、今。
はいはい。
いや、何もできないお父さんでいいんだよ、夫でいいんだよっていう一つの許しのね、やっぱりサイン、表現を奥様がしてあげることで、これまでそのやり方から隠れた一つのみんなのどこか足りなかった部分がさっと水が入るように染み渡って満たされていくような気がするんですね。
はい、
うん、そこら辺のお父さんが倒れたっていう、なんていうの、捉え方、総括的なものをやっぱりもう一回ちゃんとあなたの中にしっかり認識された方がいいような気がするね。はい、そんな思いでおります。
はい。
はい。
はい。今のマドマゼル愛先生の本当に優しい気持ちが伝わってくるアドバイスでしたよね。
はい。はい、
さっきマドマゼル愛先生の言ったことでね、もしにこれからお父さんに何を伝えたら方がいいかっていうと、お父さんはお父さんだから私たちはそれでもお父さんであることだけで幸せなんだよっていうメッセージですね。
はいはい、
なんか口酸っぱく今まで言われてたのとはちょっと違ってね、
はい、
お父さんはお父さんだから私たちは幸せなんだっていうメッセージをこれから伝えていくっていうのかな。はい
はい、
うん。
なるほどですね。はい。
はい、
わかりました。
はい、どうも失礼します。
はい、はい、どうもありがとうございます。